だからその恵みに応答して私たちも全力を尽くし良き技に励みましょうと、こうなってくるわけだ。後でついてくるんです、良き技は。どうぞこのことを私たちは繰り返し繰り返しですね、覚えておきたいと思います。心に刻みましょう。御言葉で、ああそうだ、ああそうなんだ、そうだったなということで確認いたしましょう。ありのまま自分を丸ごと愛してくださっている神様の前、私たちはありのままいつでも出てまいります。無理して良い子にならなくても、ぶらなくてもいいんだ。毎朝日差しを作らなくて、そんなことしなくてもいいよっておっしゃる。いつも靴の汚れを着込まなくても、そんなことに抜いちゃいなさい。そんな葉っぱなんか本当にすぐこうダメになってしまう。神様はそのために獣を殺して、血を流して、毛皮の衣を作ってくださったじゃないですか。イエス様のひな形ですよ、十字架ならないの。神の身をまとって、私たちは神様前にいつでもどこでもどんな状況の中でも受けられる、そういう神の子供として私たちは出ていくのでありますね。祈ると言いながら、御前で自分を取り繕って神様によく見せようとすることではないようにと、そんなことしなくてもいいよと、この例えの中でイエス様は私たちに教えていてくださいます。人の罪を許し、人間の欠けを埋めるのは私だよとおっしゃる。主膳のことを取り上げたいと思います。主膳の祈り見ましょう。もうほとんどお話を語っておりますけれども、この主膳の祈りを通してもですね、神様に受けられない祈りが何であるかということについて確認をしておきたいと思います。13節が主膳の祈りですね。ところが主膳人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しください。神様、罪人の私をお許しください。これが罪人の、ごめんなさい、主膳人の祈りであります。彼は自分の罪を知っておりました。知ってるだけじゃなくて、本当にそのことに目覚めさせられて、胸を打ちながら、悔いながら、罪人のこの私、こういったとき、もう彼の全てを、この彼のこの心を、悔いの心を、この一句で癒していると思いますね。罪人の私というのは、こう直訳しますと、罪人のこの私、この私と強調があります。私こそがそうです。私は神様あなたの前に本当におぞましいものです。罪深いものです。大きな弱さ、欠点があります、言ってるんですね。18章のこの定ることやもめの話がありましたけども、この裁判官の言葉がね、面白かったですけどもね、彼は自分で言ってますが、私は神を恐れず人を人とも思わないってこう言ってますね。私は神を恐れず人を人とも思わないものだなということで言ってますけども、まさにこの主税人というのはね、こういう人なんですよ。これが主税人なんです。神を恐れず神様は信じない、否定しちゃう。で、神様していたら人を人とも思わない。そうなるんです、必ず。そして、自己中心、欲望に走り、金儲け、権力に出ることに夢中になって走っていた人間、これが主税人です。偉大人の誇りがどこか捨てちゃいました。油の人、そんなことはどうでもいい。世の中金だ。権力だ。死んだら終わりだ。これがね、神を恐れず人を人とも思わないという人間の本音です。主膳人はまさにそうだった。ところがこの主膳人は、どこかでね、神を本当に恐れるものだった。そして神様の前に立ったとき、自分のやってきたこと、自分の生き方というのは、どんな恐ろしい罪深いものだったというのが分かった。その神様の前に、胸を打ちながらですね、こんな話。罪人のこの私、お許しください、こう祈ってるんですね。そうなんです。神様、私は罪人です。 は私のこの罪かい、私の罪をお許しくださいと祈れば、どんな人でも救われる。これが福音です。良い人になり、物事も道理が分かり、一般な人になれば救われるということじゃないんです。これ偽りの福音です。罪の問題だけじゃないと思います。私にはこういう弱さがある。皆さん、そういうことを聞いていらっしゃるでしょうか。あ、ここが私の弱い、僕の弱いところだな。ここに私の欠点があるな。そういうことをですね、私たちは成長過程の中で何度も同じところで失敗しますから。ああ、ここだな、ね。みんな違うかもしれない。自分のウィークポイントってのは、ちゃんと分かっていらっしゃいますか、皆さん。自分の良さはここだってことを自覚していらっしゃいますか。自覚しないといけないですよ。いろんな良さあるけど、私はここが問題だなってことをね。本当深く自分を借りて、自分の心を探り、自分の言葉、自分の行動を思い起こし、特に何かトラブルがあったとき、問題が起こったとき、人ばっかり言うんじゃなくて、神様の前に自分の心の向きや態度や言葉や行動をもう少し深く思い巡らしながらね、ああここだな、ここだ、自分はこういうとこあるな、ここね、私たちはね、知らなきゃいけない。クリスチャンは大体分かってるんじゃないかと思いますけどね。自分が欠けがある。教団長集会が正式になりました。131人の先生方が全国から集まりました。まあ、牧師陣は何人か来てらっしゃいましたけども、来るのは自費で来てくださいと、それなかなかいけないですね。だからその倍ぐらい、献身者がいると、牧師がいるということを覚えています。131人、そのうちのね、17人が欠席でした。教団委員長が血糖値が500に上がりまして、ぶっ倒れまして緊急入院しまして、委員長から休みやりましてですね、17人中16人みんな病欠です。で、最初に、この1年間に引退なさった、召された先生、引退なさった三沢先生がいなかったでしょう。引退なさった先生がたくさん名前挙げられました。来年もですね、たくさんいるんですね。そしてみんな牧師たちが、こんな言い方あれけども、疲れ切ってるような感じがしてですね、本当に、いや、時代が来たな、来るぞ来るぞと言われてたんですが、時代が、世代が交代していく。そして今まで頑張った先生たちの顔がもはや見えない。本当にですね、変わっていくなというんですね、時代ですね。三馬先生、水川先生たちがもう上のクラスですし、一番の頑張ってる、そういう世代ですよ。あと5年すればもうその世代の過ぎ去る。数十人が一挙にいなくなります。そうすると、130の教科の、ね、皆さん、かなりの教科、数十の教科が無木になってしまう。ちなみに来年卒業する新学生は1名です。だから、教会協力制度というのを今、こう作ってですね、いくつかの教会で支え合ってですね、そして励まし合っていく、支え合っていくというですね、無牧の教会を何教会かで支えていくとかね、そういう教会協力制度というこの議案が出されて、まあ、けんけんがくがく議論いたしました。まあ、どうぞ皆さん、時代がどんどん移っているということをね、この研修会で感じたことであります。だけども本当にその中にはね、素晴らしい器がたくさん、特に若い先生方の中で有力な先生がどんどん出ていることを非常に意見なんか聞いてみてもね、素晴らしいなと思いました。そういう中で私はね、いつもね、研修会に行くとき、読者と集まるときに、一つね、やっぱ自分の弱さですよ、自分がどの立場にあるかということがふとこう考えている。研修している者たち、まあ、生涯を一緒に下げている者たちの間でのこの一番この関心事は何かと言いますとね、それは 評価になる。